皆様おはようございます。ねじれパパです。ついさっきまでですね、 SNS の X の方でですね、ちょっと代打ではありますけれども、スペースのホスト役をさせていただいて、まあ、ちょっといい感じで喉鳴らしですねができたということもあったんで、もうその勢いに乗じてスタンド FM の方でもお話ができればなと思っています。まあ、今日はゴールデンウィークということなんですけども、長い人にとってはですね、うまく仕事の休みが取れれば10連休になるということで、まあ、すごく長い期間の休みが、まあ、今回も取れるということになりそうな人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、ただ10連休しちゃうとですね、下手すれば職場復帰の際にこうリハビリがまた必要になってしまうということにもなりかねないので、うまく休みと調整入れながらですね、いいゴールデンウィークをお過ごしになっていただければと思います。今日ですね、お話しようかなと思っていたテーマは、そのスペースの方でもちょこっとお話をさせていただいたんですけども、ちょうど今はですね、神経発達症 ADHD や ASD または LD 学習障害ですねのお子さん向けに、いろいろなカリキュラムといったものを検討してるんですけども、まあ、その一環でですね、非常に面白いテーマがありまして、まあ、それもちょっとフィードバックできればなと思っているところではあります。まあ、これとある海外論文の引用にはなるんですけども、まあ、いわゆる子どもの発達の支援の一環としてフォーカシングといったものがあったりするんですよね。まあ、フォーカシングというぐらいですので、まあ、焦点を定めて、やるっていうことになるんですけども、まあ、特に自閉スペクトラム症といった ASD のお子さんにおいては、まあ、ちょっとかなり狭い部分でしかフォーカスができてないということもあって、なかなか学習面とか運動面の方で苦労をしているというお子さんも多いというふうにも聞いています。まあ、そういう子に対してですね、どういう支援をやっていくのが良いのかっていうのは、まあ、いろいろなアプローチはあるかと思うんですけども、まあ、その中でこのフォーカシングというものをうまく使っていくと、子どもさんのですね、運動効果といったものもより高めることができるんじゃないかといったような趣旨のお話となっています。で、先ほど述べたように、もともと狭いところにしかフォーカスができていないので、まあ、やっぱり子どもにとってはですね、なかなかこう認知が外の方に向きにくいということもあって、体を動かそうとしてもですね、ちょっとどういうふうにやればいいのか分かんないとか、あとはそれが自分の体がどういうふうに動いているのかが実感が湧きづらいといったところもですね、やっぱりあるかと思うんですけども、例えばこれ実験の方でもあるんですけども、まあ、例えばボールを投げる、まあ、遠くに飛ばすといった、よくあるスポーツテストの方での遠投とか、そうですね、そういうものもあったりしますが、これをフォーカシングといった、まあ、ことで考えてみると、例えばインターナルフォーカシング、まあ、先ほどあった、まあ、ちょっと細かい、もう一点集中みたいな感じでですね、物事を見てしまっていると、やっぱりこう認識が非常にちょっと合いづらくて、どういうふうに体を動かせばいいのか分かんないということもなってしまいがちなんですけども、周りの環境にもたらす自分の行動がどうなるのかっていうことをイメージをするエクスターナルフォーカシング、まあ、外向きのですね、フォーカスをうまく与えてあげることによって、まあ、その円筒がどういうふうに成果が変わるのかといったものを検証した実験があるんですけども、例えばですね、そのインターナルフォーカシング、まあ、いわゆるまあ、あまりこう視野がそこまで広くないなっていうお子さんに対して、まあ、くどくどとですね、例えば腕の力学的にこうだからとか、こういうふうなメカニズムで投げるとこういうふうな結果になるということだけを言葉で伝えた群とですね、一方でもう一つはエクスターナルフォーカシンググループ、すなわちもうどういうことかというと、もっと分かりやすく端的にいろいろなものの例えを入れながらやってあげると、どっちが円筒の結果が良かったのかっていうのを検証しているものがあるんですが、これ結論から言うとですね、エクスターナルフォーカシングといったグループの方が非常に良い成績を残せたという結果になっています。で、これどういうふうにやったのかっていうことなんですけども、先ほどちょっと狭い言語的なものだけでアプローチをした、腕の力学的にこうで、メカニズムがこうだからっていうのをくどくどと知識を伝えたところで、やっぱりですね、そのイメージが湧きづらいっていうのもあって、子どもはちょっとどのように体を動かせばいいのか分かんないということだったんですが、もう一つのエクスターナルフォーカシンググループの方では、端的に 虹の軌道で虹自分の手から虹をこう放り出すような感じで、虹を作り出すような感じで投げてみてごらんっていうふうに指示をしただけでも結果がだいぶ改善したらしいんですよね。っていうふうにですね、余計な知識をこう重ねていくよりもデフォルメして自分の行動が周りにどういう影響をもたらすのかなっていうのを暗黙的に伝えてあげることの方が良い結果につながっていたというようなものなんですよね。まあ、いわゆるこれ認知、認識の点をうまく活用した、まあ、フォーカシングにはなっているんですけども、まあ、そのようなものを感じ取るだけでも人はこう自分の体の動かし方が変わってくるということもあるので、いやー、人間の認識って本当不思議だなと思ったりもしますね。あとですね、非常に面白い例えをしてくれてる方もいらっしゃってですね、例えば幼稚園児に水を運ぶ練習をする際、これがまあ ASD であろうがなかろうが、まあ、使えるポイントかもしれませんが、例えば言葉で絶対こぼしちゃダメだよ、こぼさないでここまで持ってきてねっていうふうに言ってしまうと、やっぱりすごくストレスを感じたりですとか、まあ、すごく体が逆にこわばってしまうということにもなってしまいがちですよね。でそこにこれも言葉の言い換えの一つかもしれませんが、上手にゆっくり持ってきてねっていうふうに運んできてねっていうと、こぼさずに持ってこれるような子も、まあ、多かったということらしいんですよね。ですので、これもフォーカシングとはちょっとずれてくるところになりますけども、フォーカシングに加えて、このような、言い換えや表現の仕方をうまく混ぜていくと、まあ、子どもに対してもストレスなく、自分の行動といったものを、まあ、見れるポイントにもなってくるのかなというのは感じます。ですので、なるべくストレスを減らして、自分のボキャブラリーの中、自分の興味の持っている内容にうまく置き換えて、ああ自分の手から虹がかかるような感じで物を投げるとこういうふうに飛ぶんだっていうふうな実感が伴ってくると、自分の中のそのイメージというものが、まあ、定着していくことにもなりますので、ここにくどくどといろいろと言語だけで補おうとするとやっぱりちょっと難しいなということに直面しがちになってしまうのが、まあ、面白いところでもあるかと思います。まあ、これはひょっとするとですね、大人にも使えますし、あと意外にもアスリートの皆さんも教えるというよりかは体感して、まあ、こういうふうなものをでやればいい結果が残せるんだっていうものに言葉のこう例えやうまくこういうものを身につ、まとっていって人に教えたりもすることができるわけですので、やっぱりそういう実感をどのように、まあ、子どもたちに持たせていってあげるのかっていうところがやっぱ大事になってくるんじゃないかなと思います。まあ、私たちもですね、日々生活している中でいろいろな知識を得ることも多いですし、今やインターネットや AI とかでかなり膨大な量の情報を取り扱うこともできるようになっていますが、まあ、その知識を知っていてもそれをデフォルメして要約して自分たちのものにするといったものを考えていかないと、まあ、この情報の海にこうもみくちゃにされてしまうということにもなりがちですので、でかつやっぱり AI と人間のその違いというところは、やっぱり言い換えをして要約をして、さらにまあこういうふうに例えてあげるとより伝わりやすいということも考えることができるのが人間かと思いますので、まあ AI これから非常に大きく取り出されてくることになるかと思いますが、そこでの大きな差別化のポイントとしても、やっぱり我々特にそういうふうないろいろなバックグラウンドを持っていなくても非常に使えるポイントにもなってくるんじゃないかなと思います。まあ、私もですね、このゴールデンウィークの期間はいろいろ幅広く外に目を向けた認識と認知で物事を見ていってみて、トレーニング重ねていってみようかなと思います。まあ、それではですね、ちょっと西日本の方はゴールデンウィークの手前はなんか天候が乱れるということになっているみたいですので、ちょっとなんかどんよりとしたスタートになりそうではありますけれども、ぜひ皆様もご家庭または自分自身のケアの方に、それこそフォーカスを当てた日々を過ごしていただければいいかなと思いまして、お話をさせていただきました。それではですね、皆様におきましても良いゴールデンウィークをお過ごしになっていただければと思います。ねじれパパでした。今日も聞いていただきありがとうございます。